桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうも竹槍ですよ。
なんか今なんか仕込もうとして失敗したんでしょ。
今ですね、ここ最近。うんうん、FM ラジオの DJ 風を装おうかなと思って、いろいろ練習してるんですよね。
はいはい。
で、今あのテレビ番組で、番組表のあの番組情報とかで、洋画劇場とかあれ系だとあらすじ出るじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あれをクリス・ペプラ風に喋ったりとか、そういうことを一人で自宅でやってます。
暗い。そういう暗い竹槍さんの一方ですね。
はい。
僕今でお酒取ってきますって言ってお酒取りに行ったじゃないですか。
はい。
もうこれほど貧乏臭い飲み物僕今飲んでる人他にいないと思いますよ。
マジですか？どんな飲み物？
昨日ね。
ええ。
もうおっさんなんで疲れてたし、お酒飲んでる途中で寝ちゃったんですよ。
はい。
もうあの、開けて飲んで。はい。そしたらもうクラクラクラってなって。
ええ。
まあまあ3本目ぐらいで寝たんですけど。
はい。
その3本目の開けた途端に、寝ちゃったのがもったいなすぎて、
はい。
一回寝て起きた時にもったいないわって思って、
はい。
カンカンにサランラップかぶせて輪ゴムで止めて冷蔵庫に入れていたストロングゼロピーチです。
うお
どうですかこの貧乏臭い飲み物。
やばいっすよね。ストロングピーチ 7% ですっけ？
9%。
9% っすか？
うん。
ますますなんかこのあの、酔いに急いでる感じが漂ってきますね。
なんか土底辺の飲み物でしょ。飲み残しのストロングゼロですよ。
味はどうなんですか？
味、もうわからん。
ジュース。
もう僕も今日も3本目やからもうわからない
です。僕は今日はですね、あのこのビール界のトップというか、ここ最近ですね、上がりに上がってる、ヤッホー、イエールだかなんかっていう。
ほうほうほう。
あの、コンビニで売ってるあの、350ml が300円近くする。
ほう。
高級ビール飲んでますよ。
おー。ヤッホーイエール。
ヤッホーブリュワーズだったかなんか。
ヤッホーブリュワーズ。
なんかあの、青い、なんか、なんとか
ヤッホーブルーイング。
ヤッホーブルーイング。
はいはいはいはいはいはい。夜な夜な。
夜な夜な。
とか出してるとこ。
はいはい。
はいはいはいはいはいはいはい。
今夜は君とみたいななんか、おかしな名前のビールです。
ああ、なんかあの、はいはいはい、東京ブラックとか。
はいはいはい。
ああ、ええやつや。
ええやつ。
ええやつ。僕なんか、一本目はええやつ飲みましたよ。なんかホワイトビールかなんか。
あ、もうそれがダメなんですって。だから一本目にいいやつ飲んで、あとどんどん下がっていくんでしょ
う。そうそうそうそう。いや、一本目はもうだって味まだシラフじゃないですか、言うたら。
はいはい。
シラフの時はええもん飲んで。
はい。
でも、二本目飲んだぐらいからもうバカなので、三本目はもう、なんやったらあの、アルコールの静脈注射でもええわぐらいなもんですよ。だからもう、飲み残しのストロングゼロでいいんです。どうせもう喋る方に頭いってるし。
はい、
ね、あの、そんな中、
はい。
竹槍さんが、ネットサービスにお金を使っているっていう話ですね。
はい。
ネットサービスに僕お金何使ってるかな？
アマゾンとか使ってないんですか？
僕アマゾンプライム入ってないです。
ほうほうほうほう。
アマゾンプライム入ってたんですけど、
はい。
なんかで無料で入って無料期間が終わると同時にやめましたで。
ほうほうほ
う。うん。
まあでもなんか結構みんなそれで、やっぱり年会費が相当ネックだったみたいな感じで聞きますけどね。
うんうんうんうんうん。言うても年で考えるとなんぼやなとか思っちゃうと、
はい。
ちょっと嫌になりません？
まあそうですね。
うん。
幸いなことに僕はアマゾンで言ったら、
うん、
トイレットペーパーすらアマゾンで定期便で買うんで、
うんうんうんうん、
はい。もうそれでだいぶ元取ってる感じがしますよ。
そうですね。定期便にしたらそれ一個だけで数百円変わりますもんね。
ええー。
うん。
ちなみに明日ですね。
うん。
ネピアと。あと、エリエールの除菌ウェットティッシュがですね、定期便で送られてきますね。
ウェットティッシュ重要ですね。
ウェットティッシュ重要ですよ。
あの、ウェットティッシュを使わない人とウェットティッシュがないと困る人の、この、なんですか、断絶みたいなものは埋められないなって思うぐらい、ウェットティッシュは重要ですよね。
重要ですね。
ねえ。僕あの、一回笑われたんですよ、会社で。
はい。
僕、ウェットティッシュ絶対ないと嫌な人なんで。
はい、はい。
僕、会社にウェッティの一番でかいパックあるじゃないですか。
はいはいはい。
8個入りみたいなやつ。
はい。
あれを買うて、会社用に僕、カバンに詰めて持って行って、はい、会社でそれ出したら、周りに爆笑されるって。お前ら爆笑するんやったら、机拭きたいとき俺のウェッティ使うのやめろやって言って切れるっていう。お前ら勝手に使うやんけって。
はい。
切れてましたけどね。
ウェットティッシュは結構いろんなものに使えますからね。
何すかいろんなもの。
モニター拭いたりとか。
それ普通の使い方じゃないですか。
あ、そうですか。
モニター拭いては結構コーヒー飛んどんなって思ったりするやつでしょ。
はい、はい。耳の穴拭いたり。
普通普通。
あ、マジですか。
何やったらもう体拭くのもあれでええかなって思う時ありますからね。
ですね。うん、ちょっともやっとした時にあれですね、ウェットティッシュの箱そのまま持ってトイレの方に行って、うん、ちょっと股間を拭いてくるっていう。ああ、すっきりっていう。
あ、僕ね、あれですよ、ボディタオルであれやりますよ。
はいはいはい。
股間ビャー拭いて。
やっぱりちょっと仕事とかでも、
うん、
ちょっとなんかこの、もやっとした時は、
うんうんうん、
ちょっとリフレッシュがてらに、
うん、
股間周り拭いてくると、うん、いい感じで、リフレッシュできますからね。
ごめんなさい。あれはやります。股間拭いた後に。
はい。
ファミコンソフトを刺す前みたいに。
はい。
祈祷の辺、ふってやったりします。
絶対やらないですよ。絶対やらないですよ、そんなこと。
ふーってなるんですけど。よし、仕事頑張ろうって思って。
どんな仕事ですか、それ。
いや、デスクワーク。ああ、で、でも、ウェッティはいりますね。ウェッティ、ウェッティ。
ウェッティいりますよ。
ウェッティね。
うん、
いやー、何の話でしたっけ？
ネットサービスの話です。
ネットサービス。ネットサービス僕だからね、お金はね、
はい、
定期的に払うやつはやってないです。
ああ、
うん。
定期的に払う。
だから唯一、スポッティファイが、
はい、
有料会員でないと、ポッドキャスト配信できないみたいな仕様になったりしたら、
はい、
お金払ってみようかな、ぐらいの。だからスポティファイ今まだ日本サービス本格始動とまで行ってないので、
はい、
ポッドキャストサービスまだ始まってないと思うんですよ。
スポティファイの話題もだってBS のビジネス系ニュースとかで、
うん、
たまーに見るぐらいで、
うんうんうん、
地上波の情報とか全然ないですもんね。ニュースにも上がらない。
あの辺の技術系のニュース番組みたいなのあったらええのになって思いますけどね。
思いますね。
うん、
僕は朝このワールドビジネスサテライトを見るんで。
うん、あれ、薄味でしょ。
あれ、薄味だけど、
うん、
僕はその後、6時40分からやってるですね、
うん、
モーニングプラスっていう番組の、アナウンサーの人好みなんで。
僕ワールドビジネスサテライト見るたんびに、
はい。
なんか今ニューヨークかなんかに行ってる人が、
はいはいはい。
めっちゃ小林カムイに似てるって毎回思うんですよ。
F1 レーサーの。
F1 レーサーの。
はいはいはい。
アビル・ユーと付き合ってたやつみたいな顔してるこの人っていつも思う。馬面の人。
ええー、わかりますよ。毎日見てますからね。
ねえ、なんすか、今、竹谷さんのネタページを消してしまって焦ってるんですけど。どこ行ったと思って。はいはい、ラジコプレミアム。
ええー、ラジコに。
ラジコ意外と攻めてますよね。
なんか新サービス、今までもだいぶ、
うん。
結局そもそもラジコにお金払ったら、全国の主要 FM 局が聞けるっていうじゃないですか。う
ん、AM も聞けるでしょ？
あ、そうですね。AM も入ってますね。
うんうんうん。
うんうん。なんとだってそう、
うん、
今月から、
うん。
さらにタイムシフトが、
そう。
来るって言うんで、
うん。
私は、ついにラジコプレミアムに、
加入したわけ
ですか？申し込みましたよ、はい。
え、月なんぼですか？
月380円とか。
安いな、ええ値段やな。
400円いかないぐらいですよ。
あ、それいい値段ですね。
うん。
タバコ一箱より安いわけでしょ？
そうそうそう。しかもタバコ一箱の値段は下手したら1日で終わるのに、
うん、
ラジコプレミアムなら一月ですよ、お客さん。
ああ、いいな。
でしょ？
ああ、そうか。だからあれですね、はい、昔やったら僕頑張ってですよ。
ええー。
パナソニックのコンポのあのアンテナのですよ。
はい。
あのメッキされてる皮膜のところをヤスリで削ってですね。
はい、
そこにあの銅線を結わえつけてですね。
はい。
それをあの窓の端っこから外に出してですね。
はい。
家の2階中に張り巡らせて。
はい。
日本放送でのオールナイト日本第2部を直接受信したりとか、もうしなくていいわけですよね。
ああ、それうちの兄貴と同じことやってますよ。
全次郎のオールナイト日本とか聞いてましたからね、それでね。
うちの兄貴それでですね、
うん、
うちのあの実家の周りにあった、電信柱にそれをやって、
うん、
あの物の見事に足滑らして落ちましたからね。
そもそも犯罪やし。
はい。
何をあの、有線の前の社長みたいなことやってるんですか。ね、皆さん知、もう知らん人も多いんですよね。
知らんでしょうね。
有線放送は昔電信柱に勝手に電線はわしてたっていう話が。あの、最近僕おもろいなって思ってるんですけど、
はい、
あの、有線、
ええ。
今有線っていうか、何ですか、あの、無料の動画サイトあるじゃないですか。
はいはい。U-NEXT。
U-NEXT、ギャオとか。
はいはい。
やってる会社じゃないですか。
はい、はい。
うん。あっこの社長は、あの、先代の社長が、あの、引き返るみたいな顔してて。で、息子めっちゃ男前やったんですけど。
はい。
この息子のお母さんはどこから連れて来られた人やねんって思ってたんですけど。
はい。
だんだん息子が引き返る化していって、やっぱ血は争えんなって思って僕見てるんですけど。
おぉ、なんかそうですね。
で。
なんかあの、ショーン K がどんどんどんどん、あの、平べったくなってきてる感じですね。
そうそう。
はい。
昔ものすごい男前なんですよ。あの、俳優みたいな顔してて。
ああ、確かに。
うん。で、僕、だから、お母さん、ホステスかなんかかなって勝手に思ってたんですよ。
はいはいはい。
よっぽど美人捕まえたなって思って。
はい、はい。
で、だんだん親父化するっていうね。すごいな、骨格変わってきたぞ、この人って思って。
はいはいはいはい。
ラジコね。ラジコですよ。
うん。
なんか、そういう意味では攻めてますよね。
そうですよね。
だから昔これができへん、できへんって散々パラ言われてたわけですよね。
うん、
それが何や、普通にできてもうてんなっていう。
はい。
まあ、そんだけラジオ局自身が不況なんかもわかんないですけどね。
そうですね。結局、普通に FM 放送してただけだと、
うん。
結局そのエリアっていうか最大のあのお客さんの数は限られてくるわけじゃないですか。
うん。
でもまあネット配信の方に行ったら全国にファンができるわけで。
うん。
だから今あの地元とかの、わりかし地元でやってる FM の朝の放送とかでも、結構県外の人からのリクエストが出たりするんですよね。
う
ん、
あ、そうですね。まあでもラジオでリクエストするっていうのがそもそも文化としてもうよくわからなくなってますけどね。
まあそうですね。
うん、そうか、でも関西のラジオ聞きたい人とかもいますもんね。
関西のラジオいいですね。いいですね。
もうだいぶ独自文化なんか多分他の地域の方からも分かっていただけると思いますけど。
はいはい、
あのね、多分ね、関西のラジオはね、他の地方局のラジオ番組の何が違うかっていうとね、はい、どっかで自分らがメジャーやって思ってますね。
あ、確かにそれは感じますね。う
ん、いやいや、お前、カツラ弱々やんとか思いますけど。
はい、はい。
でも、カツラ弱々、どっかでラジオ文化の中心やっていう意識あると思うんですよ。結構ね、関東でも。
はい。
東京じゃないとこ。
うん。
のラジオ番組とかをたまに何かで耳にすると。
はい。
ローカル州すごいんですよね。
三鷹とかですよね。
三鷹。いや、もう県またいでいいですけどね。群馬とか。
はいはいはい。
うん。いや、まあ、あと、まあまあ、その、それこそ、九州とか。
うん。
名古屋とか。
はい。
うん。なんか沖縄はまた独特ですけど。
沖縄はもう、なんか、流れてくる音楽が大体ビギンっていうね。
あと、チャンネル変えたら、アメリカの曲やってますからね。
はいはいはい。
うん、そこが大きいなと思いますが、うん、まあまあ、それ言ったら横浜もそうか。
僕の住んでるエリアもあれですからね、ちょっと車走らせたら、
あはは。
アメリカンな FM が流れてきますからね。
米軍系のやつで。
米軍系のやつで。
はいはいはいはい。
あと、ラジコで特にあれが聞きたかったんですよ。
う
ん、一番どうしても聞きたかったラジオ番組があって、
うん、
これがですね、天使のモーニングコールが聞きたくてですね。
天使のモーニングコール、
うん、はい。
なんだ
総裁がやってるやつですよ。
総裁、あ、
大川総裁がやってるやつですよ。
大川総裁、中川くん。
はい、はい。
中川隆史くんがやってる。
あの、地球上最強の霊能力者がやってる。
え、これどこでやってるんですか？
これ結構でも全国でやってるんですけど。
はいはい。
全国それなりに主要のネット局に、
うん、
ネット局で日曜日の、朝やってるんですよね。で、そのラジコの、タイムシフト再生が始まったら、いつでも好きな時に聞けると。これを狙ってですね。
なるほど。
ねえ。
でも今見たら、ポッドキャストで聞けますよ。
え？
ポッドキャストでやってますよ。
マジっすか？
マジっすよ。
ちょっとそれショックなんですけど。
なんか今、ポッドキャストに登録するって、めっちゃトップページ出てますよ。
マジっすか？
マジっす、マジっす。
うわぁ！モーニングコールで検索したら、心の指針ばっかりっすね。う
ん、あ、ほんまですか？
正義を導く方程式とか。
はいはいはいはい。
はい、
あの、ちゃんと幸福の科学天使のモーニングコールのページを見ると出てますね。
ありますね。俺ちょっと購読しますわ、これ。あ、でもまあまあ、あの、聞きたいのはそれだけじゃなかったし。
まあまあ、もちろんね。
で、もちろん。
うんうんうん。
でも何よりもですね、天使のモーニングコールの内容がよくこう聞いて、
うん、
うん。やっぱりあの、偉い人が言ってることもあれだねって、誰にでも響くように普通のことだねっていう
のを実感してた。おかしなことは言ってないね。
言ってないねって。そりゃそうだなと。
言っても彼らもメジャーを目指してるわけですからね。
そうですね。
うん。
至って変なこと言ってないなっていうのを聞いて、
うん。
うん。やっぱり万人の心に響くには、それなりの差し障りのないこと言わないとダメだねと思いましたよ。
うん、そうですね。
ええー。
案外、あの、中川くん死んで、あの、二代ぐらいすると普通の宗教になってる可能性ありますからね。
逆になんかあれですよね。あの、昔のあの、知能商法だかのパナウェーブとかのラジオとかやったらいいんじゃないのって思いますけどね。
案外探すとやってるかもわかんないですけどね。ネットラジオとかね。
はい。
ああ、なるほどな、うん。いや、でもね、だから僕ね、聞く時間がなくてね。
そうですよね。まずは。
そう。いや、だって、サバラジオですら溜まってたりするときあるぐらいですから。
だいたい僕もあの、車で休みの日に、
うん。
片道2時間、往復4時間、5時間とか、うん、移動するときには、ポッドキャストとかラジオとか聞いてたんですけど。
うんうんうん。
で、まあ、聞く時間自体はそんなに取れないかもしれないけど、
うん、
どんどんあれなんですよね。あの、ラジオを、まあ、インターネットラジオとかを聞ける状況はどんどんインフラっていうか、
うん、
整え始めてますよね。
うん、
特にあの、ソフトバンクとかは、
うん、
ついにあの、5ギガ制限から、
ああ、そうそうそう。
プラス1000円で20ギガいけますよって言ってるじゃないですか。
うんうんうんうん、
来たじゃないですか。それも申し込んだんですけども、
はいはいはい、うん。そうですね。20ギガまで行ったら、あの、生活している時間で空いてる時間、音楽とかラジオとかかけっぱなしにしても、お釣り来るかなって思いますもんね。
はい、思いますもんね。
うん。そうか。だからまあまあ、ザッピングするにはいいんか。
だと思うんですよね。
だってあのね、最近ね、僕ね、はい、FM かけててイライラするのがね、喋、
ええ
っとらんと音楽かけろですからね。
マジですか？
いや、もう単にもう車流してるとき、
はい、
はもう音楽流してほしいんですよ。
ええ。
あの、ご機嫌な音楽ってやつですよ。
サンデーモーニングブックとかですか？
いや、あの、
最高の音楽、最高の音質って。
いや、あの、ね、眠気を誘わない音楽。
は
い、
ああ。
うん。
はい。
8曲に1回ぐらいオフスプリングかけろみたいな感じの、FM 曲あれよっていう。
ベイ FM じゃダメなんですか？
ベイ FM ないっすもんだって。
ああ、そっか、はいはい。
関西やから。
ええー。
で、802が意外と喋りよるんですよ。
関西の番組みんな喋るんじゃないんですか？
そうなんですよ。で、FM も喋りよるから、
はい。
曲をかけろと。
ええー。
とにかく。
僕のところのラジオ局なんか基本民謡ですよ。
じゃあ。それ AM でしょ。
FM ですって。
FM で。
FM ですよ。普通に。
三味線とかなってます？
三味線、民謡、なんか、民謡とあとはなんかの、地元の奥様三人組が、ただ喋るだけ。
まあ、でもあの、民謡なんかでも、
はい。
ええ声で歌ってるなみたいなのは意外とソウルフルやったりするじゃないですか。日本でソウルフルな歌声の人誰って言われたら、細川隆史みたいな、そういう意味合いでですけど。だからそういう系やったらまだ目覚めるからええんですけど。
はい。
なんかボソボソボソボソ喋ってしっとりした曲流された日には事故ると。 スコーピオンズとかかけろと。もう2本くんねんからまたスコーピオンズずっとかけとけとか思うわけですよ。
はいはいはい、
でそうなると、まあまあこんだけ選択肢あるといいんかなと。
うん。
うん、とは思いますけどね。
ただなんかやっぱりあれですね、眠気がどうのこうのとかも考えると、やっぱりボソボソ言うポッドキャストもダメなんだなって思いますね。
そうですね。
ええ。
うんうんうん、うん。
たまになんかいろいろ探しててボソボソ喋る番組とかやっぱきついもんがあるんでね。
うん。そうですね。まあ一人喋りは大概ボソボソですからね。
まあそう。僕でも一人喋りで聞いてる番組、旅バイクくらいだから、ラットさんはでも全然眠くはならないんで。
ラットさん眠くならないんですけど、
はい。
ラットさんにも同じこと思うのは一つあって、
ええ。
もう曲かけろっていう。もうかけてもたらって思いません？
はい、はい。
あそこまで言ったらもうかけえやっていう。もう権利関係クリアしてかけたらっていう。
どうなんですかね、著作権許諾申請とかってそんな面倒いんですかね。
面倒いし、
はい、
高いんですよ。
ああ。
多分ね、あれ本気でやったらね、
はい、
旅バイクのダウンロード数でね、
50
万ぐらい1回で取られたりしますよ。
あ、うん、あ、そこまで行くんですか。
多分ね。
うんうんうん。
うんうんうん。
おそらく最近疑問に感じてる、疑念に思ってるのは、
うん、
うちの僕の住んでるところの超マイナーラジオ局か。
うん。
どうもそれをやってないんじゃないかっていう疑念がすごい感じてくるんですよ。
ジャスラックに金を払ってないんじゃないか疑惑。
はい。
ああ。どうなんでしょう？ちゃんとメジャーな曲かかってるんですか？
凄まじくメジャーな曲がかかってるんですけど。
うん、
どうもなんか。
でもラジオ放送の曲は意外と安いんちゃいます？は
い、ああ。
だって、ミニ FM みたいなところでも、意外とメジャー曲バンバンかけるじゃないですか。
はい。
だそういう意味では、大丈夫なんちゃいます。ただ、あれやな、ミニ FM とか、無許諾で流してる曲とかほんまにあるからな。鈴木ランランの兄貴とか。で、
はい。
そうか、でもすごいな。これでも、90年代前半にこの状況やったら良くなかったな、人生に。アニメラジオを聞き倒せるわけでしょ。
ああ、そうですね。
関西以外の人がラジメニアを聞けるわけでしょ。
ラジメニア？
青春ラジメニアです。
ああ、はいはいはいはいはい。
アニメファンなら一度は耳にしたことがあると思われます。
はい。
関西にある、今や多分、アニメ関係のラジオ番組最古なんちゃうかな。
はあ、ははあ、
だって、ナッチャコパックとかとっくに終わったでしょ？
なんすか、それ。
ナッチャコパック。野沢ナッチと、吉田コナミがやってた。
面白そうじゃないですか。
野沢ナッチ死んだっけ。あと何だったかな、人、トップを狙いの主役やってた人、朝倉みなみの声やってた、日高のり子。
ああ、はいはいはいはい。
日高のり子がやってたラジオ番組とかも結構古かったんですけど。
はいはいはい。
辺を多分超えてるんちゃうかな、今。
ほうほうほう。
青春ラジメニアっていう、はい、ラジオ関西。でやってる番組があるんですけど、それとかを全国の人が聞けたりするわけでしょ
う。そうですね。
だって僕、あれですもん、中学校の時に。
はい。
僕、そうやってAM ラジオを線張り巡らせて、どうにか文化放送とかも入ってたんで。
はい。
連れに、林原めぐみの東京ブギーナイトを録音して渡すっていう生活を半年くらいやらされたことありますからね。
やらされたんですか？
やらされたんです。僕はそこまでする気はなかったんです。
はい。
なぜかっていうと僕、東京ブギーナイトは、本田千恵子派やったんで。
どういうことですか？やや
こ
し
く、これで、説明しますとね。
はい。
東京ブギーナイトっていう曲がそもそもあるんです。
はい。
これSD ガンダムのイメージソングなんです。
はははは。
で、こう、童貞心をすごくくすぐる曲なんです。
はい、
名曲なんです。
はは。
うん。で、本田千恵子と林原めぐみのデュエットの曲なんです。
はいはい。
で、林原めぐみがこの曲が出たぐらいからちょうど売れ出して冠番組を持ち出しますって言って、多分初の冠番組なんですけど、
はい。
その時に林原めぐみの東京ブギーナイトっていう番組でやり出したんですけど、
はい。
その番組内でかかる東京ブギーナイトは林原めぐみソロバージョンの東京ブギーナイトなんです。
はいはい。
僕はそっちの東京ブギーナイトは認めないんです。
はあ、なるほど。は
い、
は
い。こんな知恵子版出ないと僕嫌なんです。
はい。
だから。
はい。わかりました。
これで多分ね、リスナーさんの中で5人ぐらいわかるって言ってくれると思う。
はい。それではそんなジャスさんからのリクエスト、本田知恵子で、東京ブギーナイ
ト。林原めぐみも出てます。
あ、マジっすか。はい。
てててててててててんててんててんてんてん言って始まりますけど、ね、
なるほど。ちょっと後で聞いてみます。
これね、はい、ね、酔っ払って心がめめしくなった時に聞くと、
はい。
自分の中にまだ残っている心の童貞がムクムクって起き出してきます。名曲なんですよ。
はい。
はい。ね。だそっちのが。まだやってんちゃいますかね、東京ブギナイト多分。
今んとこ調べたら、青春ラジメニアは、うん、ラジコで聞けますね。
聞けます。
はいはい。東京ブギーナイト。
うん。
今夜はブギーポップじゃないですよね。
あ、林原めぐの東京ブギーナイト1992年からスタートで。
はい。
まだ続いてます。
お。
あ、いや、TBS か。
ほ
う
ほ
うほう。あ、違う。だからね、最初ね、東海ラジオやったんですよ。
ほ
う。そうそう、東海ラジオを僕受信してたんですよ。
はいはいはい。
そうそうそうそうそうそう。で、途中で TBS ラジオもやり出した。
うん。
あ、ていうか、今普通にラジオ関西でもやってる。そうそうそうそう。だからこういうのがね、どんどん聞けるんでね。
はい。
そうそう。だから、林原めぐみはハートフルステーションも関西でしか聞けない時期ありましたからね。
ああ、やってますね、確かに。ラジコ。
うん。
11時から11時半、土曜日。
そうですよ。
はいはいはい。
林原めぐみの番組両方とも25年ぐらいやってますよ。恐ろしい。
恐ろしい。もうついに赤坂康彦さんもですね。
うん。
FM でどうもやってないくさいんで。
おお。
ええ。
てか、あの人 DJ 言うてますけど。
で。
DJ プレイもできへんでしょ、別に。
その DJ じゃないですからね。
赤坂康彦、もうなんか、かれこれ8年ぐらい見てない気もしますけど。
ああ、テレビではですね。
テレビで。
NHK で結構番組やってて、面白かったんですけどね。
ああ、そうなんですね。
凄まじくふざけ切った番組だったと思いますけど。
ラジオね。
はい。
そうですね。ゆっくり聞きたいな。
ですね。なんかね、もう本当に休みの日にロッキングチェアに座りながら、ラジオ聞いてたいですね。
目的なく聞きたい。
はい。
で、ベロンベロンになって眠りたい。
はい。もしくはラジオの公開収録の場所に行きたい。
いや、行きたい。行きたい行きたい。
もしくはラジオ収録してるスタジオのガラス越しに見に行きたい。
あ、見に行った、その、収録現場とか、イベントとかに行って、
はい、
そこに詰めてめっちゃ来てるリスナーとか見て、うわ、気持ち悪って言って帰りたい。ね。
はい。
そう。僕の話していいですか？
どうぞ。
僕、あれ、ちらほらネットとか、ツイッターとかブログとかで書いてるんですけど、
はい。
この間正式に決定が出たんですけど、
何ですか？
まあ、うちの会社言っても、まあまあ言ったら、一応中小企業なんですよ。
大手中小企業。
まあ、社員100人ぐらいの。
お、なかなかじゃないですか。
会社なんですけど。
はい。
僕の会社って僕のやってる会社じゃないですよ。僕が所属してる会社ってだけですからね。
はいはい。
なんですが、まあまあ、この間正式に決定が出まして。
はい。
会社の。
はい。
システム関係についての、はいはい、すべてのことを決める委員会を立ち上げますと。
はいはい。
で、ついては、
はい。
責任者は誰々っていう、まあまあ、役員やけれども。
はい。
実行メンバーは、
はい。
もうシステム関係詳しい人に任せます。
ええ。
で、そういう時誰々くん、誰々くん、誰々くん、このあたりで決めてくださいってなるじゃないですか。
はい、はい。
実行メンバーは、ジャスくんです。
どう
ってなったんですよ。
はい。
で、まあ一応 P 入れますけど、僕、業者なんですよ。
はいはいはい。
うん。
うすうす察してましたけどね。うすうす気づいてましたけど。
ね、うんうん、まあ、まあ昔割と言うてるんですけど。
はい。
これってね。
ええ。
言ったら資格を使って仕事をする会社じゃないですか。
はい。
で、資格を使うんですけど。
ええ。
やることってお客さんから書類とかもらって、まあいろいろ案状やって終わらすっていう仕事じゃないですか。
はい、はい。
これって言ったら、全部情報を扱う仕事じゃないですか。
うん。
情報を扱う仕事の会社で、
はい。
システム関係を全部決める委員会で、
はい。
基本的に僕が決めるっていうことは、
はい。
会社の全部決めんの俺ちゃうんかっていうこと誰も分からずに決めてないかっていう状態に陥って、
うん。
そわそわするっていうね。
うん。基本的にだってそれって受け取ったものに対する適切なアンサーを返すだけじゃないですか。
そうなんですよ。だから本来ならもう、仕事がスタートした時点で必要な情報って揃ってて、
はいはい。
それを末端まで行き渡らされるっていうシステムを作りなさいよってことじゃないですか。
うん。
それ、仕事の全てを俺が決めるってことじゃねえのかっていう。
はいはい。
うん。
ですよね。で、
多分、その、分かってるやつに決めさせたらええやんやけども、うちの会社でシステム関係分かるやつあいつしかおらへんってなったら、あいつに任そうぜっていう時点で、
はい。
それを判断した人たちには頭にそれがないよねってなったら、
うん。
うん、好き勝手やるけどっていうのと、それでいいのかっていうので渦巻いて、もぞもぞするっていう、
はいはい。
36歳ですっていう話を言いたくなったっていう、うん。はい。
それよくある話としてあれですよね。
うん。
ジャスさんが自分の使いやすいとか自分の信頼する社員数名を連れて独立するっていう流れが始まるわけですね。うん、で、重要なところ全部その会社から持ってくっていう。
ただね、はい、その委員会で、僕以外役員なんですよ。
なんだそんな役員やめちまえです
よ。そうなんですよ。そうなんですよ。でね、一番びっくりするのは僕に対して、
はい。
言ったらメインで、この人が言ったら本来の責任者の名前ですっていう役員だけ、僕の意図を分かってるんですよ。
はいはい。
僕はこれはこうしてこうできますよねみたいなの構想はその人には喋ってたんですよ。
う
ん。で、その人にこないだね、そのね、
はい。
僕そんな状態やからそわそわしますわ。どこまでやっていいんですかねって。
はい。
もう首相なことを言ってたんですよ。その、まあ言ったら上司。
はい。
のセリフが、
え、
何言ってんの？ジャス君が全部決めんねんでって言うんですよ。
はい。
その人はだから決めれるやつが決めたらええやん。
はいはい。
って言うてくれてるんですけど、余計そわそわするっていうね。
それ責任を取らない責任者のいい例ですよ。
いや、多分、どうなんですか？
ケツ持ってくれますか？ちゃんと。
一応ね、ケツ持つよみたいなこと言うんですよ。
はいはいはい。はしご外しません？
まあ、それこそその時はやめる時ですけどね。だからね、どこまでやったらいいんだっていうのがね、誰も歯止めを聞かせないんで、
は
い、言ったらね、不平不満を言う社員に対して、
はい、
じゃあお前が社長をやれって言って、本当に社長にされてるのと同じような状況にされてるっていう。
はいはいはい。
うん。
なかなかそういうふうに、そのシチュエーションまで行くことはないですからね、世の中の人。
そう
ああ、もうなんかテレビの前の阪神ファンとかね、そこまでは行かないわけですからね。
そう。じゃあ君、ヘッドコーチならやらしてあげるけど、やるって言われたぐらいの状況じゃないですか、言うたら。
はいはいはい、
もう、ちょっと、もうちょっと段階不毛やって、こっちから思うっていう。てか、俺の決裁権は予算で言うと、年間何千万までなのみたいなとこも含めてね。
はいはい。
白紙で渡されてるんで。そうだ、だってシステムの発注とか、まあ、言っても、少なく見積もってもちっちゃいものでも30万とかするわけじゃないですか。
はいはいはい。
そんなんを繰り返していかないといけないでしょ、だって言ったらシステム分かっての僕だけから僕でプログラミングするわけにはいかないんで。
はい。
どこまでやっていいのかしら。で、しかもびっくりしたのはその委員会とりあえず何人かやりますと。
はい。
委員会に役員とかも含めて人選せないかんでしょ、
はい、はい。
で、その僕の上になる人に、これ人選どうしますか、ジャス君が決めて。僕が決めていいんですか、うん。だって基本的にジャス君が全て決めるから他の人は全部オブザーバーやしって言って。
そんなオブザーバーいらないっすよ。
いや、だから、
全員降りろ。
僕はだから、その経理関係の役員をそこに組み込んでしまって、
はいはい、
お金関係の支出のプロセスだけスキップできるようにしとこうかなって思ってるっていう。
はいはいはいはい、はい。
これなんぼでいいっすかねってその場で言える話にしようとだけしてる。ええのかなってなってるんですけど。
なんか会社の体制と非常に危うい感じはしますけどね。
危うい。まあ、ていうかここで僕がどうにかせんと本当に危うい状態っていうのもあるんですけどね。
はいはい、
会社的にね。
お、
なかなかないでしょ。
うちんところはですね、そういうなんか、うん、好き勝手できるようなところじゃないんで。
そうですね。そうですね。
もう常に法律とにらめっこしてるんで。正直言って、シン・ゴジラで最初やってたのと本当に同じことしましたからね。
そうでしょうね。
どういうのとは言わませんけど、ああいう方向性だと思ってくださいよ。
この場合はこう解釈しましょう、みたいなね。
もう知恵熱ですよ。
知恵熱です。僕今知恵熱出そうです。
はい。もう知らん間に法律変えられててですね。
僕の立場で言うと僕急に法律いじれる立場になったみたいなとこありますからね。
ああ、そうですね。
うん。
じゃあ、ジャスさんの好きなようにやってしまうんですか？
僕だ、ただ好きなことを好きなようにしてしまう癖があるので。
はい。
そう思わせないようにしようっていうところを頑張ろうって思ってます。はい、ただ同僚なんかには、
はい、
ええかって言うと、今回システムの関係でそういう委員会立ち上がって、俺がその辺なんか好き勝手決めろみたいなこと言われてるけれども、
はい、
みんなが目標としている通り、俺らの最終目標は仕事せずに給料や。
いいですね。
うん。仕事せずに給料がもらえるシステムを俺は頑張って作るからみんな応援してくれって言って。今言うてますけども。
仕事せずに給料がもらえるようになった暁には従業員はいなくなるんでしょ
う。そうなんですけどね。だからどうしてもやっぱでも人間携わる部分っていうのは少なからずあるじゃないですか。
まあそうですね。まあ、うん、はい。
うん。そこを回してるだけでガッポガッポの会社にしようぜっていう。
はいはいはい。
話を今しておりますという。
機械に任せるところは機械に任して。
そうそうそうそう。
それなんかそのうちあれですね、ガッチリマンデーとかで出てきそうですね。
ね、鼻くそほじっててもお金欲しいんすよねって言って。ガッチリマンデーでね。
あ、ガッチリマンデーよりかはどっちかつらあれです、ガイアの夜明けですね、それ。
ガイアの夜明けで。うんこが金にならないかなって思うじゃないですかって言って。ダメなやつ。
ガイアの夜明けはね、そういう人出てきますからね、本当に。
でも一応ガイアの夜明けは遠回し言うでしょ、それを。
はい。
それを直接言わないでしょ。
ええ。
だって僕がそこで例えば出てきて、
はい。
うんこ100万で売れないからって思うじゃないですかって言ったら小池栄子にボロクソ突っ込まれるでしょ。
でも村上龍は目を輝かせますよ、多分。
でもね、僕村上龍に何かいらんこと言われたらね、
はい。
でもね、村上さんね、僕ね、何年か前ね、愛人連れてホテルにいるとき、たまたまエレベーター乗り合わしたんですけど、とかいらんこと言いますよ。
もうそれで村上龍をバックにつけるんですか？
そうですね。僕、だから村上龍を追ったことありますからね。僕、村上龍にエレベーターのボタンを押させた男ですからね。
うわっ、さすがですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
僕は山城慎吾に怒られたことぐらいしかないですね。
何したんや。何をしたんや。
普通に新幹線でうるさくしてたら怒られたっすよ。
うん、うるさい言
う
て。
うるさい。なんで山城信号って。しかも普通席でって。
普通席やったんすか？
グリーン行けよ、グリーンって。
ほんまです。
もう山城信号にグリーンなんで行かないのって言いましたもん。
なんて言ってたんすか？
うるせえって言われたっすよ。
あ、でも山城信号らしいかな。
はい。
金浮かしてたんでしょうね。
でしょうね。
多分自分で緑の窓口でこれ普通指定席でって言うたんでしょうね。
言うたんでしょうね。
うん、僕あれですよ、なんか東京のええホテルで友達と結婚式行ったら、
はい。
こうパッて乗ったエレベーターに村上龍が愛人連れて乗ってて、で、村上龍がこう、開けるボタンを押してて、
はい。
で、僕が28階押そうと思ったら、村上龍が何階ですかって言うから、あ、28階です。はいって言って押してくれたんです。
はあ。
だから村上龍ね、スケベですけど、ええ人です。
気さくですね。
気さくですけど、スケベです、あれ。愛人連れて、エステのある階で降りていきました。
はい、愛人どんな感じだったんですか？
愛人ね、めっちゃ背高かったです。
マジっすか？
170
ちょい超え。
ちょい超えぐらいの、
はい。
スラーっとした。
はぁ。
で、村上龍はなぜか便所スリッパ履いてました。
はいはいはい。やっぱ金持ってって思うんで。
ねえ。
そんなんじゃないでしょうね。
そうそうそう。なんかね、もう、美人秘書みたいな見た目の、
はい。
女連れて、なんか高級エステの入ってる、
はい。
階で降りていきましたね。
案外、あれなんじゃないですか。 女王様じゃないんですか。
女王様の可能性もあると思います。うん、だって村上龍ね、SM 好きで有名ですからね。
はい、実はそのジャスさんに、うん、ジャスさんと会った時も実は服の下に縄しばいてたとかじゃないですか。
エステでバレバレじゃないです
か。いや、村上龍レベルだったらもうあれスタッフもそういうのなんでしょう。
あ、なるほどね。ちょっとあの縄の下失礼しますねって言って。ね、いや、だからね。
はい。
そう、仕事、まあ、やりがいのある仕事も与えられるんですけど。
うん。
やりがいあるけど、野放しもどうかと。
はいはいはい。結局なんか、ちゃんとコントロール下に置かれないと。
不安もっと言うとね、言ったら、会社の中でパソコン関係とかシステム関係とか分かってる人間が本当にいなくなっちゃってて。
ああ、はいはい。
もう本当に僕がトップなんですよ、今。
はい、はい。
で、ここに振ったら、あともうこいつに任せるしかないっていう状態になってて、
はい。
そこに危機感がないのだって思うことの危機感ね。
更新は育てられてないってことですもんね。
そうなんですよ。だってね、僕ね、その立場にね、
はい。
持っていかれたにもかかわらず、今の段階で自分の使ってるパソコンの、
はい。
アドミニストレーター権限のパスワード知らないんですよ。
はいはいはい、うん。
知ってるけど。
それはよくはね、どこの組織にもある話ですよ。
そうです、そうです、でね、知らないはずなのに、あいつパスワード知ってるぞっていう状態のやつに、
はい、
システム関係の一切を任せるということと危機感のなさね。
本当にそれで失敗してる事例いっぱいあるでしょ
う、ね。あるでしょう。
へえ。
いや、だから、本当に、まあ、やるけど。
はい。
やるけど、自分の保険かけまくりでやるけど。話でね。まあ、っていう話です。
はい。やっぱりあのね、人材の、
うん、
人材のあの能力の継続性は大事ですよ。
大事ですよ。大事ですよ。これね、この状況でね、僕いなかったらね、
はい、
本当に誰もわからないですからね。
組織に一世一代の大天才はいらないですよね。
うん、そうそうそう。
本当に。
そう。でね、多分ね、
はい、
それをやらないといけない立場になった時の不安感ね。あれ、俺、ここでシステム関係で、なんか、業界内でも上の方に行くぐらいのことせんと、うちの会社終わるなって思ってるんで。ね、怖い怖い。怖いです。
それ本当に怖いですね、本当。
そうなんですそうです。ここの不安感はね、会社勤めしてない人は本当にわからないと思う。うん、いや、むしろ竹谷さんは逆にその怖さっていうのはよくわかると思いますけど。
はい。
うん。
本当わかりますからね。
だって、そんな立場の人、竹谷さんの側ではいないわけじゃないですか。いたらおかしいじゃないですか。
うちは継続性が大事ですからね。
そう、継続性とあの、ガバナンスね。
はい。
ガバナンスやし、ガバメントおるからだ。
はい。
という、雑談です。
うん。
ね。はい。というわけで、あの、まあ、僕の残業が多分増えると思うので。
まあ、そうですね。
そう、更新の頻度がちょっと危ういですけど。
残業ってどのくらいのスパンでやってんすか？
今ですか？実質。
はい。
多い時で月5、60ぐらい。
ああ。なんか基準出たっすよね。月90だか月80で。
うん。
なんかもう、あの、思いっきり引っかかるっていう。
ね、本当はね、月間42か45かが限界なんですよ。
うん、
法定の限界は。
はいはいはい。
うん。だそれ超えたらほんま、あかんのですよ。
そうですよね。
だからそこがね、ちょっと増えそうなんでね。
はい。
だって僕だってあの、唯一会社の中で、
はい。
使用書とかを書く仕事になると思うんですよ。
はいはいはいはい。やばいっすね、ほんとその会社。
そう。で、しかも僕、営業職、そのまま残りますからね。
はいはいはい、
うん。営業マンやのに会社のシステム発注の使用書書くっていう。
それほんとはプロジェクトチームとか作んないとダメでしょ。独立させないとダメでしょ。いや、
だから独立したらプロジェクトチーム立つんですけど、
はい。
僕なんです。というひどい状況という。
はいはいはい。
はい、そういう愚痴です。
ええ、悲しいかな。僕はどんなにやっても残業にはならないんでね。
ああ、なるほどね。
ええ。
残業のシステム自体はあるでしょ？
いや、ないですよ。
あ、ないんすか？
残業表とかもつけないです。
あ、いや、その、そもそもあるのはあるでしょ？
あることは、いや、ないっすね、うち。ないわ。
なるほど。
ないない。残業って言葉、ないっすもん。
いや、残業じゃないのか、だから。
え、残って仕事してるだけですよ。
なるほどね。そうそうそうそう。ね、うん。そんな愚痴です。
はい。
ので、皆さんの励ましのですね。
ええ
ー。メールは、メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい。
はい。
このプロジェクトが成功した暁には、ジャスさんは多分あれですね、時代の寵児になるでしょうね。
うん、そうでしょうね。
ええー。
そうでしょうね。
ガイアの夜明けにも出てくるんだと思いますよ。トップランナーとかも出るんだと思いますよ。
そう。だから僕は出るにあたっては、ナレーションがカニエ系像じゃないと嫌だって言ってごねますから。いや、もうカニエさんは、いや、嫌だ、嫌だって言いますから。まあ、その際は皆さん見てくださいと。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
アムステルダムは全然でいい。
恐怖の女主人、
イバナに来て、
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me、イバナ、サラエボ。
どうぞ、バー
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。アンリーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。